ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Kyo, 2026年7月28日、私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次はリカさんがニュースをお伝えします。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz、または LL デジタルアプリとウェブサイト、LL.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシア保健省は予防を最優先に据えた医療戦略を強調についてお伝えします。インドネシア政府は国家医療戦略の方向性を転換し、一時医療サービスを最優先に位置づけています。この取り組みは、プロモーションと予防のアプローチを通じて、国民が早期から健康を維持できるようにするものです。戦略は2026年4月27日月曜日、ジャカルタの国立研究革新庁ウィディア・グラハ島で開催されたレイメナ・カンファレンス2026においてブディ・グナディ・サディケン保健相が演説で締めました。ブディ氏は一時医療サービスが国民の健康維持に重要な役割を果たすと説明しました。健康的な生活習慣の教育、予防接種、定期的な健康診断を通じて国民の病気から守ることができると述べました。さらにこのアプローチは人口ボーナス期におけるインドネシアの人的資源の質を高める戦略でもあり、国民の健康が労働生産性や国家経済成長と密接に関わると強調しました。戦略は以前は病気を治すことに重点が置かれていましたが、それは誤った方向性です。一時医療サービスこそが最優先であり、病院の変革よりも重要です。正しい戦略は病気を治すことではなく、国民の健康に保つことです。さらに政府は一時医療サービスを強化するため、地域保健センターの近代化や統合医療ポストのサービス向上など、様々な改革プログラムを推進しています。加えて、国家予防接種プログラムの拡充や、非感染性疾患を早期に発見するための無料健康チェックの実施にも注力しています。それでは、次のニュースです。ノルウェーはインドネシアの森林減少抑制の成果を高く評価についてお伝えします。ノルウェー王国のインドネシア駐在大使ルト・クリューガ・ギヴェリン氏は、2015年以来インドネシアが森林減少の抑制に成功していることを高く評価しました。これは森林保全へのコミットメントを示すものであり、気候変動への国際的な取り組みを支援するものだと述べました。評価は2026年7月27日月曜日、ジャカルタ・サナヤンの国会議事堂で行われた国民議会第4委員会委員長シティ・ヘディアティ・スハルト氏への表敬訪問の場で伝えられました。会談でギフェリン氏は、過去10年間にわたるインドネシアの森林減少抑制の成果は、森林保全に対する政府のコミットメントが国際的に認められた証であると述べました。同席したシティ・ヘディアティ・スハルト氏も、 この成果は持続可能な森林管理におけるインドネシアの確かな姿勢を示すものだと強調しました。スハルト氏は、インドネシアが世界最大級の熱帯林を有する国として、その保全に大きな責任を負っていると述べました。さらに、ノルウェー政府が森林分野の排出削減に成功したインドネシアへの評価として2億1600万米ドルの支援を行ったことを明らかにしました。また彼女は森林保護を一貫して進めるためには政府、議会、国際的パートナーの間での協力強化が不可欠であると強調しました。それでは最後のニュースです。インドネシア調整省クンチベルサマプログラムをポリセントリック集積型開発モデルについてお伝えします。インフラ地域開発調整担当大臣アグス・ハリムルティ・ユドヨノ氏はクンチベルサマ地域、日本語では共有の鍵地域のプログラムをポリセントリック集積型の開発モデルとして推進し、西ジャワと中ジャワの経済成長を加速させる方針を示ました。ユドヨノ氏は、このアプローチが地域間の接続性を強化し、総合に統合された新たな成長協定を創出すると述べました。この発言は、2026年4月27日月曜日にジャカルタで開催されたクンチベルサマサミット2026での基調講演後に行われました。ユドヨノ氏は西ジャワの8県市と中ジャワの2県からなる地域が産業、観光、物流分野で大きな潜在力を持つと指摘しました。ただし、その潜在力を最大限に発揮するには十分なインフラ整備が必要であり、パティンバン港の物流拠点としての最適化やクルタジャティ国際空港の航空輸送ハブとしての活用が不可欠だと述べました。ユドヨネ氏はさらに、地域間の接続性強化によって物流コストの削減、生産性の向上、雇用創出、経済成長の均衡化が期待できると述べました。中央政府もクンチベルサマ地域の開発を他地域にも応用可能な越境型協力モデルとして全面的に支援する姿勢を示ました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。いかがしたいました？
Voice of Indonesia。
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワルナワルニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、 J 地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。 今日の名言です。今日の名言は、私たちが環境を守れば環境も私たちを守ってくれると信じていますと、ナディン・チャンドラ・ウィナタ氏が言いました。ナディン・チャンドラ・ウィナタ氏は自然保護の問題を一貫して訴え続ける環境活動家です。2005年のブトゥリ・インドネシアとして、彼女はインドネシアの海洋や沿岸の生態系を守るために積極的に啓発しています。2015年に彼女は海洋マングローブ、海洋生物の啓発と保全活動に取り組むシーソルジャーファンデーションという非営利団体を発展させました。また2008年には海洋水産省からサンゴ礁の大使に任命され、国内外でさまざまな保全キャンペーンにも携わっています。2012年に自身がプロデュースした映画 The Mirror Never Lies がオーストラリアのブリスベンで開催された第6回アジア太平洋映画賞にて最優秀作品賞を受賞しました。さらにこの作品も2011年の東京国際映画祭で環境をテーマにしたアースグランプリを受賞しました。
Voice of Indonesia。
Aku tak bisa luluhkan hati dan aku tak bisa menyentuh cintamu. Seiring jejak kakiku bergetar, aku telah terpagut oleh cintamu. Menelusup hariku dengan harapan, namun kau masih terdiam membisu. Sepenuhnya aku ingin memelukmu, mendekap penuh harapan untuk mencintaimu. Setulusnya aku akan terus menunggu, menanti sebuah jawaban untuk memilikimu. Betapa pilunya rindu menusuk jiwaku, semoga kau tahu isi hatiku. Dan seiring waktu yang terus berputar, aku masih terhanyut dalam mimpiku. Sepenuhnya aku ingin memelukmu, mendekap penuh harapan untuk mencintaimu. Setulusnya aku akan terus menunggu, menanti sebuah jawaban. Bisa luluhkan hatimu, dan aku tak bisa menyentuh cintamu.
Listener の皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト LRIDOCO.IT をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は LRI.co.id インドネシア国営放送局 LRI の公式サイトです。
インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今ジャカルタの歴史をこれまでとは違う見方から楽しめる新しい方法があることをご存知ですか？レトランスジャカルタ株式会社はオープントップツアーオブジャカルタというオープントップバスでジャカルタの観光ツアーを開始しました。車内からジャカルタの歴史や文化遺産建造物に関するナレーションが流れる音声ガイドが用意されています。そのためこのバスは移動手段としてだけでなく、楽しく教育的にジャカルタを紹介する媒体としても機能しています。チケットは乗客1人当たり75,000ルピアで、トランスジャカルタのアプリから購入できます。ルートは、ジャカルタスカイライン、ジャカルタバタピア、ジャカルタヘリテージ、ジャカルタシーサイドの4つのテーマ別ルートがあります。ジャカルタスカイラインルートでは、スディルマン地区とエムハタムリン地区の眺望をお楽しみいただいて、ジャカルタヘリテージルートでは、ジャカルタ中心部の様々な歴史的建造物やエリアを巡ることができ、ジャカルタシーサイドルートでは、特に海岸線沿い、特にパンタイインダカプク地区を中心にインドネシアのまた違う一面をご紹介し、そしてジャカルタバタフィアルートでは、サリナからコタトゥアまでバタフィアの歴史遺産を巡る旅へとご案内します。このオープントップツアーオブジャカルタは毎日運行されて、出発時間は午後4時、午後6時30分、午後8時30分の3つあります。ジャカルタ副知事ラノカルノ氏は、この革新が観光産業の強化、歴史的エリアの活性化、そしてクリエイティブ経済の成長をサポートして、文化的な国際都市としてのジャカルタを実現することに向けた取り組みの一環だと述べました。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
インドネシアから世界へお届けしているフェイスオフインドネシア。リスナー皆さん、インドネシアからのお便りです。今回はバニュワンギ県カミラン村についてご紹介します。オシン族の文化保存の中心地であるこの観光村は、再び全国的な注目を集めています。観光地として、また地域経済の原動力として文化的な可能性を発展させることに成功したことが評価され、インドネシアのウィディアンティ・プトリ・ワルダナ観光大臣が2026年7月26日から27日にかけてこの村を訪問し、その発展状況を直接視察しました。カミラン村を訪れた観光大臣は、 オシン族の人々に特有のさまざまな伝統や活動を目の当たりにしました。具体的にはビジョクルスン舞踊、オシンコーヒーの加工、伝統的なクチュールお菓子の製造、ココナッツの葉を使った工芸品、そして村の観光中小企業コーナーで販売されているさまざまな優れた製品などが挙げられます。観光大臣のウィリアン・ティ・プトリワラナ氏によると、バニュワニはインドネシア有数の観光地であり、類まれな自然と文化の豊かさを誇り、地域の潜在力を観光資源へと転向し、地域社会に利益をもたらす可能性を秘めているということです。リスナー皆さん、カミラン村の成功は様々な関係者の協力があってこそ実現したものです。2024年以来、アストラインターナショナル株式会社はデサスジャタラアストラ、またはアストラハンエイ村というプログラムを通じてこの村を支援してきました。このプログラムは健康、教育、環境保全、そして地域経済の活性化といった分野における質の向上に重点を置いています。このプログラムは目に見える成果を上げています。約300人の住民が観光村の開発に直接追われています。現在カミラン村には50軒のホームステイ施設と、文化を基盤とした経済の一環として、食品、手工芸品、オシンコーヒーなどを開発する数十の地元住民企業が県を連れています。伝統を守りながら持続可能な観光を発展させようとする取り組みは様々な成果を生み出してきました。2019年以降、カミラン村はワンダフルインドネシアインパクトアワード、インドネシア観光村賞、アセアン観光賞2025年など様々な賞を受賞しています。この成果は2025年にも続き、カミラン村は国連観光局が主催するベストツーリズムビリッジアップグレードプログラムに選出されました。この成果を受け、観光省はカミラン村がベストツーリズムビリッジ認定基準を満たすよう集中的な指導を行う予定です。リスナー皆さん、カミラン村の事例は文化遺産の保存が地域社会のアイデンティティを守るだけでなく、経済的な機会を創出し、住民の福祉向上にもつながることを示しています。カミラン村は共同革新、そして文化遺産の保存への揺るぎない取り組みを通じて、インドネシアにおける持続可能な観光村開発の成功事例となり、国際的な評価に値する存在となっています。リスナー皆さん、これでインドネシアからの便りを終わります。
Voice of Indonesia。Aku
maafkan aku terlanjur mencinta. Ternyata hati tak sanggup melupa.
Indonesia から世界を届けしている Voice of Indonesia、 リスナーの皆さん、次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習が目的です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia、 LR 海外放送局とインドネシアの文化研究技術省の言語開発計画局の協力によるものです。今回のテーマはベルジャムジャム、日本語で数時間です。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではベルジャムジャム、日本語で数時間についての会話を聞いてみましょう。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんとマカサル経由でバリーに向かうベトアンバリ空港の乗客の間で行われます。クリスさんは乗客に飛行機の到着を何時間も待っていたと話しました。
Kata petugas bandara Beto Ambari, pesawat terlambat datang karena cuaca buruk. Bapak sudah menunggu lama?
Saya sudah menunggu berjam-jam. Semoga cuaca segera membaik.
Iya, semoga pesawat kita segera tiba. Tujuan Bapak ke Makassar?
Iya.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、ベルジャムジャム、日本語で数時間に関連する単語とフレーズをご紹介します。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。さや、さや、日本語で私、私。メヌング、メヌング、日本語で待つ、待つ。ベルジャムジャム、ベルジャムジャム、日本語で数時間、数時間。Saya sudah menunggu berjam-jam. Saya sudah menunggu berjam-jam. 日本語で何時間も待っています。何時間も待っています。Petugas, petugas. 日本語で役員、役員。Terlambat, terlambat. 日本語で遅い、遅い。Cuaca buruk, cuaca buruk.日本語で悪天気、悪天気。menunggu lama, menunggu lama。日本語で長く待っています、長く待っています。semoga, semoga。日本語でうまくいけば、うまくいけば。segera membaik, segera membaik。日本語ですぐに良くなる、すぐに良くなる。pesawat, pesawat。日本語で飛行機。飛行機。tiba, tiba, 日本語で到着、到着。tujuan, tujuan, 日本語で目的、目的。リスナー皆さん、会話の中に、saya sudah menunggu berjam-jam。日本語で私はもう何時間も待っていますという文がありました。この文にはベルジャムジャム、日本語で数時間という数字の単語があります。ベルジャムジャムという言葉は60分または1時間に等しい時間を意味するジャム、日本語で時間という名詞に由来します。この会話の中で飛行機の到着までの長い待ち時間に関する質問の答えとしてベルジャムジャムという言葉が使 われています。では時間の長さを表す他の数字の単語の例を聞いてみましょう。ブルハリハリ、日本語で数日間。Di Jakarta ke kota Baobao, penumpang feri perlu waktu berhari-hari. 日本語で、フェリーの乗客はジャカルタからバオバオシーまで行くのに数日かかります。Berminggu-minggu, 日本語で数週間。Paket Chris belum sampai selama berminggu-minggu. 日本語で、クリスさんの荷物は何週間も届きませんでした。ベトアンバリ空港はソラウェシ州南東部バオバオ市にあります。この空港は先駆けの空港として1976年に建設されました。現在ベトアンバリ空港は若飛び小島の観光地と南ソラウェシ州の州都であるマカサル市を結ぶアクセスポイントの一つとなっています。リスナー皆さん、最後はもう一度例文を聞いてみましょう。
Kata petugas bandara Beto Ambari, pesawat terlambat datang karena cuaca buruk. Bapak sudah menunggu lama?
Saya sudah menunggu berjam-jam. Semoga cuaca segera membaik.
Iya, semoga pesawat kita segera tiba. Tujuan Bapak ke Makassar?
Iya.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia。
インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、カバヤの魅力は現在若者たちの間で現代的なファッションとして国内で人気を集めているだけでなく、アメリカのサンフランシスコでも大々的に宣伝されています。在サンフランシスコインドネシア共和国総領事館とアジア美術館の協力により、博物館でのクバヤと題されたイベントが開催され、国際的な様々な背景を持つ300人以上の来場者を魅了しました。国民クバヤの日を記念して開催されたこのイベントは、2024年にユネスコの無形文化遺産に正式に記録されたクバヤを国際社会に紹介することも目的としています。ヨピーイクサン・ワルダナ在サンフランシスコ総領事は、この衣装は単なる伝統的な衣服ではなく、国家間の文化外交を強化するために生き続けるアイデンティティの象徴であると強調しました。この権威あるイベントでは、招待客に向けてカルティニ、クトゥバル、アンチムなど、軍刀の多様なクバヤのバリエーションに関する教育的なプレゼンテーションが行われました。また、来場者は、プサカ・スンダのガムラン演奏、ラトゥ・グライニの舞踊、そしてサンフランシスコ・インドネシア布愛好コミュニティによる魅力的なファッションショーなど、見事な文化パフォーマンスを堪能しました。テキスタイルや舞台芸術の魅力に加えて、この展覧会では、ジャワ文字のカリグラフィーのインタラクティブなブースも設けられ、アメリカ市民に直接的な教育体験を提供しました。この包括的な外交アプローチの締めくくりとして、レンダン、アヤンバカル、または鶏の炭火焼き、さらにはガヨコーヒーやトラジャコーヒーなどの群島特有の特別料理が振る舞われ、出席者から温かい歓迎を受けました。リスナー皆さん、RRIの放送はいつでも、どこでも、RRIデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして、Voice of Indonesiaの放送を手軽に お聞きください。ニュースやポッドキャスト、さまざまなコンテンツも満載です。ぜひ今すぐ LR デジタルをダウンロードしてください。インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、次はインドネシアの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパサワナインドネシアです。
リスナーの皆さん、パサワナインドネシアです。今日はインドネシアのリアウ州にあるビーチをご紹介します。サンギリンビーチはリアウ諸島のビンタンとスボンラゴイにある海洋観光地です。このビーチはビンタン島の隠れた楽園の一つで、魅力的な白い砂浜と素晴らしい自然の景色が広がる長い海岸線を提供します。サンギリンビーチは多くの観光客が手に入れていないその自然の美しさから隠れた楽園と言われています。静かで平和な雰囲気の持つサンギリンビーチでは、魅惑的な景色を眺めることができ、リラックスするのに最適な場所です。清らかで柔らかい白い砂浜が広がり、そよ風を感じながらビーチを歩くと心地よい気持ちになれます。ここは白い砂が端から端まで曲線を描いて続いています。そして両端には大きくて高い岩があります。これらの岩は観光客にとって絶好の写真スポットです。穏やかな波もここで過ごす人に自然で落ち着いた印象を与えてくれます。このビーチの美しさは透き通った青い海によってさらに完成され、日の出と日の色を楽しむのに最適な場所です。サンギリンビーチは静けさを提供するだけではなく、さまざまな興味深いアクティビティも提供します。このビーチで人気のアクティビティの一つは水泳です。海水は透き通っていて、波も比較的穏やかなので、お子様も含めてどなたでも安心して泳ぐことができます。スノークリングファンにとってサンギリンビーチは美しい水中生物を探索するのに最適な場所です。このビーチ周辺の海域では、手つかずのサンゴ礁と様々な種類の熱帯魚が見られています。穏やかな潮風や砂浜に打ち寄せる波の音を楽しむことは、心をリフレッシュする自然療法でもあります。サンギリンビーチには多くの観光客が訪れていないため、訪れる前にいくつかのことに注意する必要があります。その一の一つは、このビーチでスノーケリングをする人のために食べ物や飲み物、薬、そしてその他の個人的な必需品およびスノーケリング用具を持参していることです。サンギリンビーチに行くには自家用車を利用するか、ビンタン市内中心部からレンタカーを借りることができます。リスナーの皆さん、これでパサワナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。Voice of Indonesia。
Tergilas oleh waktu, aku yang pernah menyakitimu, rasanya ingin bertemu. Maafkan kesalahan dan juga kehilafan, pernah menancapkan duri. kenyataan. Kini kau pergi meninggalkanku. Begitu sulit lupakan kamu, apalagi kamu baik. Begitu susah cari gantinya, cukup dikenang saja. Maafkan kesalahan dan juga kehilafan. Pernah menancapkan duri tajam, tak lekang dalam ingatan. Kini kau pergi meninggalkanku.
Voice of Indonesia.
Indonesia から世界を届けしている Voice of Indonesia。リスナー皆さん、最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今回はアフィファが歌うスケチェワイトをご紹介します。この曲はアンガチャンドラによって作成され、2023年11月23日にリリースされて普及しました。この曲は理解されない愛の犠牲と恋人に裏切られたことによる大きな失望の感情を表現しています。この曲は恋人が関係を維持するために行った最大限の努力も表しています。与えられた全ての犠牲と愛はパートナーによっとって十分ではなかったようで、最終的にパートナーは裏切ることを選びました。それでは皆さん、アフィファが歌うスケチェワイトゥを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Cinta ini sampai ku sakit hati.
Kore dei chijikan o motachimashita. Saigo made okiki kudasari, arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media account wo follow suru koto mo wasorenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia. Insta to TikTok wa VOI _ official. YouTube wa VOI official. Anata mo RRI Digital Apri to website to rri.co.id kara Voice of Indonesia no hosou wo kiku koto ga dekimasu. Soshite jushin hokusho wa メールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。